っと仕事させて。
ちょっとだけだよ。
イエス・キリストというお方を言い表す。聞く者、読む者に非常に強い印象を与える言葉の一つが、今日の箇所に出てくる神の子羊ではないでしょうか。どんな意味なのか。今日はこの言葉を中心にその意味を学んでいきます。私たちの信仰にとっても重要です。このヨハネによる福音書の本論1章19節以下に入りました。その冒頭に記されるのが宣教者ヨハネの証、1章19節から34節。そしてこの箇所はさらに2つに区分できました。前半が28節まで、後半が29節以下34節になります。前半はヨハネの、このヨハネというのは福音書を書いたヨハネではなくて宣教者ヨハネ、この福音書でヨハネという名前が出てくる場合には宣教者ヨハネのことです。前半は宣教者ヨハネの、宣教者ヨハネ自身についての証、自分は神から使わされたメシア、つまりキリストの露払いである。露払いというのはキリストが来られる直前にキリストを指し示しつつ、その備えを人々にさせる人、この部分を前回学びました。今日学ぶのは後半29節から34節、洗礼者ヨハネのイエス様についての証、29節。その翌日ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。ヨハネがイエス様を指し示してこう言いました。この福音書ではここで初めてイエス様が登場しました。ここを読むたびに思うんですが、それにしてもなんと読む者の心を引き寄せる書き方でしょうか。他の福音書、例えばマルコによる福音書では、その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた、1章9節と、まあ、淡々と述べるだけです。その頃というのは洗礼者ヨハネが洗礼者の活動をしていた頃です。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。この29節から34節は特に内容が密です。ここには前回申し上げたことですが、この福音書全体で詳しく述べられることがここでヨハネの証という形で強調されていました。それは3つのことです。第一が29節のイエスは世の罪を取り除く神の子羊だということを証しした。第二が33節、イエスは聖霊によって洗礼を授けるお方であるということをヨハネは証しした。第三が34節、イエスは神の子であると証しした。なおこの最後神の子ですが、この神の子という言い方は子なる神とは意味が違います。またすでに出てきました1章18節の人義語とも少し意味が違います。これらについてはまたそれぞれのところで学びます。これらの3つのことに洗礼者ヨハネが、またこのヨハネによる福音書が人々に真実なこととして、人間らしく生きるのにどうしても必要なこととして伝えたいことが要約されています。今日は特に時間が限られておりますので、第一のイエスは世の罪を取り除く神の子羊であるということに集中します。これはイエス様のキリスト、つまり救い主としての働きに直接関係する内容です。世の罪を取り除く神の子羊、 神の子羊、子羊、これはもちろんイエス様が文字通り子羊だという意味ではありません。イエス様のキリストとしての働きを言い表すための比喩的な、例え的な言い方です。まあ、そうは言いましてもこれ以上適切な比喩はありません。私たちが持っている聖書は旧約と新約に分かれます。全体の前の部分4分の3ぐらいが旧約、後半が新約ですが、この長い旧約の部分の中心テーマが救い主キリストの予言、今日学ぶイエスは神の子羊だという比喩はそのことに直接関係し、そのことがここに凝縮されている。ここには旧約の救い主キリストの特にその死の予言の要点が盛られております。そのことを少しいくつかに分けて説明します。第一、イエスは杉越の子羊が指し示していたものの本体であるということ。旧約時代の最も重要な出来事、出エジプト、これは指導者モーセによるイスラエル民族の奴隷にされていた罪の国エジプトからの脱出のことですが、この出エジプトに関係するものです。神がこのイスラエルの脱出を実行するにあたって同時に罪の処罰をされます。罪、神に対して心が固くなという点ではイスラエル人もエジプト人も変わりません。ただ神はイスラエルを選び慈しんでくださいましたから、その処罰を免れる方法を彼らだけに教えられました。それは実行の前夜、傷のない一歳のオスの子羊をほふり、その血を家の入り口の柱と鴨居に塗りなさい。神の怒りがエジプトを全地を巡るとき、この血が塗られている家々だけは通り過ぎる、つまり過ぎ越す、つまりその家の者らは救われる、そう言われました。出エジプト記12章の1節から14節、この子羊を杉越の子羊と言います。その傷のなさ、また人はその血によって救われるところから、この杉越の子羊はイエス・キリストを指し示す重要なものです。雛形という言い方をすることもありますし、神学の言葉では型とも言います。イエス・キリストを指し示すものです。この神の約1200年前の約束は果たされます。洗礼者ヨハネはここでイエスがその本体だと明かしています。イスラエルという一民族を超えてイエス・キリストに目を向け信じる者は誰でも救われる。イエス・キリストの十字架の死の後活動を始めた使徒パウロはこう言います。キリストは私たちの杉越の子羊として贈られた。コリントの信徒の手紙5章7節、キリストは私たちの杉越の子羊として贈られた。まあ、ここでは血が重要な意味を持ちます。血といっても文字通りの血ではなく、ここでの血というのは命の言い換えです。聖書にはしばしば、例えば創世記9章4節には命である血とか、レビ記の17章11節には生き物の命は血の中にある。血は命の言い換えです。ですから血を流すというのは命を奪う、つまり死ということです。 この子羊の血を強調するのがペトロの第一の手紙1章18節19節のこの言葉です。あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。あなた方が先祖伝来の虚しい生活からあがなわれたのは金や銀のような朽ち果てるものにはよらず、傷や汚れのない子羊のようなキリストの尊い血によるのです。でここでは子羊はキリストだと明記されています。これを端的に使徒パウロはキリストは神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物とされた、まあ、説明が必要ですけれども、今詳しい説明は省略して言葉の引用だけです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物とされた、ローマの信徒の手紙3章25節血は命の象徴。逆から言いますと血は死の象徴ですから、その血によってというのは、その血を流すことによって、これはキリストの十字架の死によってということです。第2、ここには神の子羊があります。単なる子羊じゃなく神の子羊、これは神のものである、神が備えてくださった子羊ということです。人間が自分で自分のために用意したものではないということです。かつてアブラハムが神に一人子イサクを捧げようという命令を受けて、刃物をイサクに振りかざそうとした時、神はそれをとどめ、イサクの代わりに捧げなさいと言って一匹のお羊を備えてくださったという有名な事件があります。創世紀22章、その中に見よ神の子羊という言い方が出てきます。ですからこのアブラハムが受け取った神の子羊には、この神が備えられた子羊の姿が重ね合わされています。神が備えてくださったもので、この神が備えてくださる、神が示される規定通りということは大変重要です。杉越の子羊は、杉越の子羊はじめ旧約の多くの動物犠牲は、人間が自分の考えで自分が準備したというものなら、神に対して何ら訴える力はなかったでしょう。単なる動物であり、その血は単なる生臭い血に過ぎません。第3、さらにここにはアザゼルの親木も重ね合わされています。イスラエルは年に一度第7の月の10日に大祭司の指揮のもと、全イスラエルの1年間の全部の罪を神の前に清算する儀式を行うよう神に命じられます。これを贖罪日、あるいは大贖罪日と言います。その詳細は省略します。レビ記の16章に記してあることです。その中心点は、一匹の親木を特に選び分かつ、そして大祭司、当時はアロンですが、アロンはこの生きている親木の頭に両手を置いて、イスラエルの人々の全ての罪責と背きと罪を告白し、これらを全て親木の頭に移し、人に引かせて荒野の奥へ追いやる、 親木は彼らの全ての在籍を背負って無人の地に行く。親木は荒れ野に追いやられる。トレビキ6章21節以下にそのやり方が記してあります。荒れ野に追いやられるというのは、これは死に至らしめるということです。ここで重要なのが、神が示された人の罪の清算の方法ということ。ただいいよいいよ許しちゃうよではありません。そんな曖昧に追えられるものでもない。と言っても、人間は自分の力で清算しろでもありません。それでは無理でしょう。そうではなく、神が備えられた闇に全部の罪を代わりに担わせて、そのヤギを死に至らしめる。これこそ清い神の子イエス・キリストが十字架の死によって成し遂げてくださった私たちの救いのもとへの原型です。その最も重要な旧約の予言がイザヤ書53章です。一部引用いたします。イザヤ書53章のまず6節7節、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように毛を切る者の前に物を言わない羊のように彼は口を開かなかった。飛んで11節、彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。この彼というのが11節で言い換えられて、私のしもべ、つまり主のしもべでありイエス・キリストを指し示します。こんなにリアルにイエス・キリストの十字架の死、救いの技を予言する箇所は他にないと言っていいでしょう。ここでも十字架に惹かれよくイエス・キリストがほふり場に惹かれる子羊と例えられています。これが世の罪を取り除くために神が取られた方法です。まあ、この今扱っている新教大学聖書に従って世の罪を取り除くと言ってきましたが、この取り除くという言葉の元の言葉の基本的な意味は担う、背負うです。言うまでもなく、イエス・キリストの死はその復活とともにキリスト教のメッセージの核心部です。これを端的にパウロは最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものです、すなわちキリストが聖書、ここでは旧約ですが、旧約に書いてある通り、これはまあ旧約の予言通りという意味。その第一がイザヤ書53章、旧約に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファ、ペトロの別名です。ケファに現れ、その後12人に現れたことです。コリントの信徒の手紙1第15章3節から5節、キリストが旧約に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと。私たちの罪のためにという言葉は意味が大変広い。その意味の一つが、私たちの罪の代わりに私たちの罪を担ってということです。このように人の救いについての重要なことの、かなりの部分が旧約では子羊を用いて描かれ予言されています。それらは特に死による救いということについてはイエス・キリストの十字架の死を念頭において描かれているとしか思えないほどリアルです。 ことを聞いて、聞く者が、ああこれは私のことだとして心に入るためには、なぜ私たちには、まあ、そんなに生活が苦しいわけではないのに、そんなに悪人ではないのに、なぜ私たちには救いというものが必要なのか、そしてその際に問題になる罪とは何かといったことなどの説明が同時に必要でしょう。今その説明の時間がありませんので、代わりに一言述べておきましょう。人間同士でも不和対立は嫌なことですが、私たちの創造者神との間の不和対立は実に悲惨な現実です。私たちが気づいていなくても、気づいていたもいても悲惨な現実です。それを解決するためにはどんな高価なものでもダメで、ただ神の子イエス・キリストの命をもってしか解決できなかったということ、自分の神に対する罪は御子の死をもってしか清算できないほど深刻である。キリストの死を見て自分の神の前での深刻な現実を知る、これにつきます。こうしてまずここでヨハネは私たちに見るべき最も大事なことを明かしています。イエスは世の罪を担う、そして私の罪を担う神の子羊だ。アーメン。祈りましょう。